ラジオドラマで聞く名作文学。
アンナ・パブローナ、田山花帯。
それで、そのアンナという女はこのハルピンにいるの？
そう。
ハルピンのどこに？
なんでも郊外だそうだ。エスカスとかいうところがあるかね？
あるわ。川の向こうよ。避難民などがいるところね。そこにいるの？
そうだ。それをぜひ訪ねなければならないのだ。このハルピンに来るについて二つの目的。一つはお前に会うということ。それはこうして思い通りになったが、もう一つはそのアンナにぜひ会わなければならない。
それで、あなたのお友達から手紙でもことづかっていらっしゃったの？
手紙ばかりじゃない。金も少しばかり頼まれてきた。そのアンナという女がね、どうしても僕の友人を忘れないんだ。相思相愛だったけれども周囲がやかましくって、それで半年ほどいて裏地方に帰ったんだ。いくらなだめすかしてもその友達でなくちゃ嫌なんだそうだ。女というものは思い込むとああいう風になるもんかもしれないな。多少その恋が宗教的になっているんだからね。
こっちにはいつから来てるの？
去年の冬あたりから来てるんじゃないかな。
へえ、私と同じね。
でも旦那なんかありやしない。
それで行くの？
ぜひ行かなくっては。
じゃあ私も連れて行ってくださいね。
それは連れて行ってもよいけれども、ロシア女に会ったってしょうがないじゃないか。
そうじゃないの。私身につまされたんですもの。女っていうものはみんなそうですが、そう思い込むと忘れやしませんわね。旦那だって何だってみんなその人になってしまうんですもの。私そのロシア人と友達になりたいわ。
相変わらず空想家だな。
だってあなたにだって私の心は分かったでしょ。2年3年経っても私の心は少しも変わっていなかったということが。やはり私の心の中にはあなたしかいないんですもの。でも寂しい時がありますのよ。一人でいることが悲しくって、心細くって、いくらかやけになって悪酔いなんかすることがありますけども。それはそう、去年の冬でした。ハルピンには珍しく雪が降って、酔っ払ってお座敷から帰る途中でしたね。私は悲しくって悲しくって涙が出て涙が出て仕方がなくて、夢中で雪の中を歩いていました。ところがそこに明るい日がいっぱいに輝いて、ロシア人の大勢集まっている教会堂が目に入ったじゃありませんか。私はいきなりそこに入って両手を合わせましたが、あの時のことは今でも忘れずにいます。あの時はそうも思いませんでしたけども、やはりあなたに向かって手を合わせたようなものだったんです。だからそのアンナっていう人の心持ちもよくわかりますのね。いいでしょ。ぜひ一緒に連れてってください。
でもね、行くのはいいけれどもね、一緒に歩いて旦那に見られたりなんかして問題になると困るよ。
私の旦那はそんな旦那じゃないの。一緒に歩いているところを見られたって怒ったりする人じゃないの。一緒に歩くったって3日か4日じゃありませんか。 またいつ会えるかわからないんですもの。
これがスンガリーだね。あ、ここで降りるのかい？
ええ、ここで降りて川を渡らなくては。
川を渡るのかい？この川を？大丈夫かね？深いんだろう？
それは深いですけれども、そんな心配はありませんの。
もしひっくり返っても、それこそ本望だけど。
本当ね。私も夏になると抱えの女たちと一緒に来るんですの。
君も焦げるのかね？
ええ、焦げますとも。でもこうしてこの船にあなたと一緒に乗ろうとは、それを思うともうこれで十分だっていう気がしますね。やはりあの雪の夜の十字架のおかげね。
時子は近くにいたロシア人の子供を捕まえて、簡単なロシア語でアンナ・パブローナという女の住宅を聞いた。はじめは容易にわからなかったが、三度目に聞いた子供が運よく知っていたので、そのまま迷いもせずに私たちはその裏道の方へと入っていった。見るとアンナ・パブローナとその名が記してあった。入り口にいる中年のロシア女が怪訝な顔でこちらを見てきたが、ワタナベという言葉を一言時子が発音すると、うちにいてそれを聞きつけたらしい。美しい30ぐらいの女が急にその半身を表した。アンナであることがすぐ分かった。時を渡辺、ただそれだけでアンナにはすべて分かったらしく、慌ただしげにかつ喜ばしげに急いで私たちを家の中に招き、私たちは東京からのことづてを伝えて、託されてきた手紙と金を渡すと、アンナは大層喜んだ。するとその部屋の壁に十字架に並んで渡辺の写真像が置かれているのを目にして、私たちは思わず感激の声を立ててしまった。
YouTube にもチャンネルを開設。チャンネル登録お待ちしています。そして Twitter で独り言をつぶやいています。詳しくは公式サイトからどうぞ。